もしもし。
もしもし。
あ、もしもし。スカイプ人生相談です。はい、まずは、お名前お聞かせいただけますか。
あ、はい、島村と申します。
島村さん、はい。ご家族構成はどういう感じですか。
現在は一人暮らし。
一人暮らし、はい。お悩みをお伺いしてもよろしいですか。
はい。私はですね、宇宙人と交流を持ちたいと長年思っているのですが、未だに出会いがないんですよ。
宇宙人と出会えてない、はい。
はい。それで、どうしたものかなということで、
どうしたものかっていうのは、
はい。いただけたらと思っているんですけれど。
宇宙人、つまり、島村さんのお悩みは宇宙人と会いたくて、はい、で、まあ、いろいろと努力はされてはいるということですよね。
はい、そうなんです。
具体的にはどのような努力なさってるんですか？
まず、小学生の頃から始まるんですけれど、はい、当時、ちょっと、その宇宙人ブームみたいなものがありまして、
はい、
で、学校の校庭に、みんなでこう手をつないで輪になって、こう空に向かって宇宙人の人を呼び出すみたいなやつをやったりとかしたんですね。
それは、無理やりお友達を付き合わせてということですか？それともみんな合意の上
で。ではなくて、
合意の上で。
子供の頃流行った遊びみたいなものの一環みたいな感じで、やったんですけど、
はいはいはい、その時には、まあ、成功はしなかったということですかね。
はい、残念ながら。
はい。
で、その後、まあ、大人になりまして、いろんな、宇宙人や UFO のネタなんかの本を読んだりとか、テレビを見たりとかはしてたんですけど、はい、縁がなく過ごしておりましたところがですね、
はい、
チャネリングってご存知だと思うんですけど、
はいはい、
バシャールという宇宙人とコンタクトしているというダリル・アンカさんっていう方がいらっしゃるんですけど、
はい、はい、有名な方ですね、はい。
はい、その方の講演会に行く機会がありまして、
ほう。
まあ、ちょっと一度見に行ってみたわけなんですよ。
はい。
で、そうしますと、ダリルさんっていうのはこう、直接アダムスキーさんとかみたいに、金星人に会ったりするとか、そういうのじゃなくて、なんていうんですか、いたっこみたいな感じで、
うん、
バシャールさんをダリルさんの自分の体の中に、霊じゃないからなっていうのかわかんないんですけど、こう、
はいはい、
憑依させて、
バシャールさんというのはおいくつの方なんですか？
バシャールさん。
年齢、はい。
バシャールさんの年齢ってちょっと聞いたことがないんですけど、
そうなんですか、
よくわかんないんですけど。
まあ、お年は多少召してらっしゃる方ですかね。
多分そうだと思います。
ダリル・アンカさんはおいくつですか？
うん、大体、はい、結構長生きな方が多いみたいな。
宇宙人の方はじゃあ、まあ1万は超えてるという感じですかね。
そうなんでしょうかね。
はい、1万ですね。
閣下よりはお若いのかもしれない感じじゃないかなと。
閣下というのは、閣下
悪魔の方よりはお若いではないかな。
悪魔の方。あ、また新しい人が出てきましたね。その悪魔の方というのは、おいくつなんですか？
10 万何歳。
あ、結構。
じゃなかったでしたっけ。はい。
まだ音楽活動とかされてる方ですよね。
そうですね。日本のお相撲にすごい詳しい方。
はい、はい。まあ、それでも、今回のお悩みにはあまり関係ない感じですよね。
そうですね。はい。
ダリル・アンカさんはおいくつですか？
ダリル・アンカさんは多分60代じゃないかなと思うんですけど。
なるほど。はい。はい。わかりました。はい。
その当時はまだもっと若かったんで40代ぐらいの頃だったと思うんですけど。なるほど。
で、その方の講演に行きまして。
ダリルさんの講演会に行きまして、直接会わなくても、その宇宙人の人と交流が持てるということが分かりましたので、うん、
はい。
それだったらどうやればいいのかなということをちょっといろいろ調べてみたところですね、
うん、
とある瞑想法をやると宇宙人に会えるんじゃないかという情報が私のもとに入ってきたわけなんです。
なるほど。それはお知り合いの方から。
そうです、はい、で、その方がたまたまその瞑想法を教えてくれるということで、 なんて、お試しコースみたいなやつがあったんですね。
はい。
で、それに行ったわけなんです。
はい。
で、その瞑想法をやれば、その、私もその、バシャールさんとお友達になれるかもしれないと思って、その、行ったんですが、残念ながら、バシャールさんには会えず。
まあ、会えないというのは抽象的な意味ですよね。コンタクト、瞑想しても、意識の中で取れなかったという。
そうです。
はい。
意識の中でも会えず、宇宙人じゃなくて全然関係ない天使がやってきたっていう。
うん、うん、はい。もしもし？
はい、はい、
はい。宇宙人ではなくて、どなたがやって来られたんですか？
天使が、こんにちはって。
天使が。
はい。
その天使おいくつですか？
その天使は、まあ、かなりお古い方だと思うんですけど。
100万は超えてる感じですかね、じゃあ。
そうですね、多分100万は超えてるんじゃないかな。わかりました。
はい、わかりました。はい。
はい。
その天使さんとは、その後関係は深まっていったんですか？
一応3年だけ付き合うという約束で。
お付き合いされたんですか？
はい。
お付き合いされたん。
はい、そうですね、結局3年半ぐらいは付き合ってたと思います。それ
男女の中という意味合いですかね？
天使に性別はありませんので、そういう意味で言えば、はい、どうにもならないんですけど。
まあ、お友達のような関係ということですかね。
そうですね、はい。はい、
天使とは、すいませんね。天使とはコンタクトは取れた。けど、
そうです。
まあ、宇宙人の方とは、誰ともコンタクトは取れずに、その後また何か努力されたんですか？
はい、はい、その後も、できればその天使じゃない人がいいなということで、その、一応天使さんにいろいろ交渉してですね、あんた宇宙人知ってんなら紹介しなさいよとかいろいろ言ったんですけど、はいはい、一向に紹介もされず。
ああ、はい、はい、はい。
はい。そんなわけで、その、3年だけ我慢して天使と付き合ったっていう、そういう話なんですけど。
はい。すいません。いや、大丈夫ですよ。すいません。
はい。それで、
はい、
その後もですね、
はいはい、
なんとか、宇宙人さんと会えないものだろうかと、まあ、いろいろやったんですが、一回だけ UFO を見まして、
お、はい。
で、これでやった私にも、ついにそのチャンスが、って思ったんですけど、一回見たこっきりで、それ以降何もなく。
あ、それはただすれ違っただけという感じなんですかね。はい。はい、それ以降は特にないということですね。
はい、はい、特にない。
わかりました。お悩みとしては、宇宙人の方と会いたくて、いろいろとご苦労なさっているようですけれども、
はい、
ご相談としては、どのようにしたら宇宙人の方と会えるか、
はい、
お話できるか、コンタクト取れるかということを、聞きたいわけですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。本日ですね、スタジオに変態映像作家の菅津先生がいらっしゃっているので、
はい、
先生、アドバイスよろしくお願いします。
はい、こんにちは、島村さん。
はい。
はい、菅津です。こんにちは。島村さん。
はい。
小学校の時にね、手をつないで呼んでみようとしたりとか、
はい、
バシャールの講演会に行ってみたり。
バシャールじゃないですよ。
ダリル・アンカさんのね、講演会行ってみたりとか、はい、瞑想を試されたりとか、
はい、
天使と挙句の果てに3年お付き合いされたりとか、
はい、
とても頑張ってますよね。
ありがとうございます。
はい。これ、なんであなたは、こんなにまでして、宇宙人に会いたいんですかね？
なぜと言われても困るんですけど。
子供の時からお好きだった。
なんというか、こう、やはり、自分に運命的なものを感じる人がいたらいいなという、そういう気持ちで。
はあ、運命的なもの。
そうですね。うん、今までこう、地球人の方を見ても運命を感じることがなかったんですけど、その、バシャールさんの、その、なんて言うんでしょう。要は、ダリルさんとバシャールさんが、こう、コンタクトしていらっしゃる姿を見たときに、あ、これじゃないかなっていう、こう、
は
い、ひらめきがあったんですよ。
ちなみに、ちょっとすいません。
はい、
天使と出会ったときは、
はいはい、
天使とは運命を感じなかったんですか？
全然感じなかったです。
全然感じなかった。
はい。
ああ。いや、実はね、これね、私もですね、
はい、
あの、大学生の頃に、あの、はい、清里ってご存知ですか？清里って場所ですね。
はい、
あそこで、あの、大学の寮があって、
はい、
あの、みんなでね、サークルで行ったんですよ。
はい、
で、その時にやっぱり一人の人が、はい、宇宙人呼びませんかって、結構真剣な感じで行って、
はい、
で、清里はあの、星が綺麗なんですよね。
はい、
だから、みんなでね、手を繋いで、宇宙人を呼ぼうとしたことがあったんですよ。
清里有名ですもんね。
そうなんですよ。
コンタクトしたがる人には。
でね。
はい。
やっぱ来なかったんですよね。
はい。
うん。これ、先生どうでしょうね。
あ、私ですか。
はい。
アドバイスは菅先生の方からは以上ですか？
うん、だから、私が思うにはね、気づいてないだけで、もうあなたのところにいるんじゃないですか。
島村さん。
はい。
どう思われますか？
気づかなかったら意味がないような気がするんですけど、どうなんですかね。
あの、島村さんね。
はい。
あの、私先ほどからお話、あの、横でお伺いしていたんですけれども。
はい。
まあ、ちょっと、きついことを言わせていただきますけれども。
はい。
あの、宇宙人というのも、人間なんですよ。
はい。
地球人とは違うかもしれませんが、宇宙人というのも人がつきますよね。人なんですね。はい、島村さんが会いたい会いたいとこう一方通行の好意を抱いていても、相手が島村さんに好意を抱かないと、はい、まあ、コンタクトを取ってこないということはご理解いただけますかね。
はい。
あの、まあ、そんな簡単なことではないんですけども、あの宇宙人に、も魅力的な地球人になるということがまずあのあなたがやる第一歩の努力なんではないでしょうかね。
ああ、なるほど。
あのユンベラーでしたっけ？
ベントラー。
あ、ベントラーですね。はい、すいません。はい、ベントラーもいいですけれどもね、子供たち、はい、手をつないで、はい、
はい。
それはあのこちらの尺度で言うと、うん、着拒されてるのに。既読無視されているのに延々電話したり、LINE のメッセージを送りつけているようなもんなんですよね。
あー、なるほど。
そうですね。あとは、やっぱりあれじゃないですか、こう話を伺ってると、宇宙人さんとか天使さんは長生きじゃないですか。
はい。
ですよね。ただ、はい、お蕎麦屋さんとかだって、出前頼んでもすぐ来ないじゃないですか。ですよね。っていうことは、
宇宙人。お前頼んだことないんです
か？あ、そうですか。まあ、来ないんですよ、なかなか。今出ました、なんて言って、はい。来ないんですよ。
大抵今出ましたって言いますね、
うん、
電話したら。
そうなんですね。
遅いなと思って電話したら、あ、今出たところですって。
なので、例えばもしかしたら、もう島村さんの元に、思いが通じて向かってる途中かもしれないですね、今、宇宙人は。
あ、宇宙人も今出たところですって。
うん、だけど、時間の尺度が、やっぱり違うじゃないですか。
あ、
なので、島村さんに僕が言いたいことは、まず、ね、今先生がおっしゃった素敵な女性になるっていうことが一つと、
はい、
できるだけ長生きを健康ですること。はい、いかがでしょう、先生。
そうですね。いつか文明が進歩したら、こちらから行けるかもしれませんから。
そうなんですよ。そうしたら、どっかで途中で会えるかもしれないじゃないですか。あ、今向かってたとこだったんだよ、ね、みたいな感じに、なるかもしれないし、ちょっとでも長生きしたら、102歳の時にやっと着くかもしれないですよね。
102?
そうですよね。なので、もう少しでも会えるために、こう健康で、元気でいること、と思うんですけれども。
あの、島村さんね。
まあ、ちょっと今、
はい、
102歳ですごい全然関係ないことを思い出して恐ろしくなっちゃった
んです。はい、それは何ですか、島村さん。
あの、私の親戚のおばあさんに、
はい、
あの、おもかるさんっていうのをやってたおばあさんがいるんですけど、
ごめんなさい、おもかるさんっていうのはわからないんですけども。
おもかるさんっていうのはですね、あの、願い事を聞いて、叶えば石が持ち上がって、叶わない場合は石が持ち上がらないっていうやつなんですけど。
なんかよくね、お寺とかにありますよね、願い石みたいな。
それをやってらっしゃるおばあさんが、すごい長生きの方。ごめん
なさい、それをやってるっていうのが、まずよくわからないんですけども、あの、わかりますあの、思いと願いが叶うと、石を持った時に重くなったり、不思議と同じ石なのに重くなったり軽くなったりするっていう願い石は、あの、 わかってますけども、それをやっているおばあさんというのはどういうことなんですか？
あの、その、要するにそのおばあさんが住んでらっしゃるところが、その、祠みたいっていうか、
なるほどなるほど、
神社みたいになってて、はいはい、そこにお伺いに行って、誰もが触れるわけじゃなくて、そのおばあさんだけがその石を持ち上げられるっていう。
はい、おばあさんが判断するっていうことなんですね。
そういうことですね。
はい。
で、そのおばあさんの息子さんっていうのがものすごいひどい人で、
はい。
その息子さんが心配で、死ねないそのおばあさんが102歳っていう、
おもかるさんの情報はあまり関係なかったということですかね。まあ、
ただ、それはやっぱし、
その、
あの、死者を、死者を含んでいて。102
歳なのに息子が心配で死ねないっていうのが怖いなっていう、そのことをつい思い出してしまいました。
なるほどですね。じゃあ、102歳で、その心配で死ねないっていうのと、102歳で宇宙人に会えるかもしれないって思いを抱きながら生きてる。やっぱり、そうなりたいじゃないですか。
そうですね。前向きで102歳でいたいですね。
ですよね。いつまでも健康でいてください。
まあね、このまま宇宙人に会えない方が、長生きできるかもしれませんね。
そうですね。
今向かって、うん、今向かっているという、あの、島村さん、あの、男女の中と一緒なんですよ。
はい。
宇宙人と会うということはね。
はい。
会ったらもう終わりなんです。その恋愛は。
はい。
それは宇宙人と地球人のコンタクトもそういうことなんですよ。まあ、バシャールさんとダリル・アンカさんというのは、それは恋愛ではないんです。あの、夫婦なんですよ。
はあ。
結婚してる夫婦というのは、恋愛とはまた違うものなんですね。
はい。
で、結婚すると、またそれは恋愛ではなくて、生活が始まるわけで。
はい。
はい。で、本当の恋愛の楽しい部分というのは、コンタクトを取れずに、相手を思う、そういう、まあ、昔の日本の、短歌、和歌百人一首にあるような、そういう状態こそが、キラキラとしている素晴らしい時間なわけなんですね。なので、宇宙人と会えないという状態こそが一番輝いていると、まあ、私は考えますけども、どうでしょうか。
そうですね。片思いだと多分、そういう感じなんでしょう。ね
え。ご理解いただけましたか？
はい。先生方のおっしゃっていただいていることに関しては、そうですね、とは思います。はい。
納得はしていないと。
で、そうですね、どっちかっていうと、そのね、やはりその、めでたくコンタクティーになって、本を書いて、ベストセラーになって大儲けして、で、その後カルト宗教をやるとか、そっちの方が、
うん。島村さんね。
はい。
だから先ほど言ったように、それは夫婦の、はい、生活ではないんですよ。それはこちらの一方的なお金を儲けたい、はい、カルト宗教をやりたいという、利己的な感情なわけですね。それはやっぱり相手に伝わりますよ。はい、宇宙人は。宇宙人は伝わりますよ、そういうの。
やっぱり読まれてるってことですか？
読みます、読みます。はい。
なるほど。じゃあ、その、私のその黒い心を直さない限りは会えないかもしれないですね。
そうですね。まあ、難しいことかもしれませんけれども、まずは、まあ、宇宙人を思いやる気持ち。あのね、人っていうのは、宇宙人っていうのは、こちらのことを、まず思ってくれないと、地球人のこと思えないんですよ。宇宙人ってそういうもんなんですよ。
なるほど。
あのね、まあ難しいかもしれませんよね。小学生の頃から、まあずっとまあ10年、20年、30年、40年、そこまでやってないかもしれませんけれども、思ってたわけですからね。
そうですね。はい。
まあ、今日から一歩一歩、宇宙人をまず、第一に考えるという気持ちに切り替えていただければよろしいかと思いますけども。
はい。じゃあ、私もその黒い心を捨て去ったら、もう目の前に素敵な宇宙人が現れるかもしれない。
必ず現れます。はい。
頑張っていこうと思います。
はい、
う
ん。はい。
じゃあ今日は、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。 宇宙人は人類の種としての進化をいつも望んでいます。っていう感じですかね。
はい。
まあ、初めてにしては、
結構良くない？
テレフォン人生相談に迫る勢いだったんじゃないですか。
いや、楽しかったですね。
スカイプ人生相談もね。うん、はい。
重かる意志が僕は一番印象に残りましたけど。
全く何の話が始まるのかと、ちょっとヒヤヒヤしましたけど、
ね。あ、でもね、やっぱ加藤先生とかはいつもこういう、だあれ生でしょあれ。
そうだよね。放送禁止用語とか言ってくる危険とかもあるからね。
あのほら、ね、露骨な放送禁止じゃなくて、うん、一般の人がわからない放送禁止用語とかさ、結構いいですよ。
四つとか。
四つとか、そうそうそう。がっぷり四つに組んでみたいなさ。
いや、それはいいんだよ。がっぷり四つはいいんだけど。
うん、でもなんかそういうね。うん、
あの、とかさ、あいつなんか四つですよ、とか。言いそうですからね。
うん、だからね、怖いですよね。
こう、そういう、ヒリヒリ感がありましたね。うん、オモカルの下りは。
どっちに。あとあの、世紀末も僕ちょっと怖くなりましたけど。
うん。どこまで引っ張っていいのかとかっていうのもね、なかなか、まあ、はい。じゃあ、あの、まだもう一人いらっしゃるので
。はい、ありがとうございます。
話をつなげていきますね。もしもし。
はい、もしもし。
あ、もしもし、スカイプ人生相談です。
あ、はい。
はい、え、まず
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずお名前とご年齢聞いてよろしいですか？
名前は、バナナ。
バナナさん。
変態怪談バナナです。
バナナさんですか？変態怪談バナナさんですか？
バナナです。すいません。
はい、バナナさんですね。はい。お年は？
27になります。
あ、27歳。はい、すいません。
はい。
はい。家族構成を、聞かせていただいていいですか？
私、姉が一人おりまして、はい、父と母。
はい。
あと祖母がおります。はい、
じゃあ5人暮らしということですかね。
そうですね。
一人暮らしはなさってない？
今は実家に住んでおります。
今はということは一人暮らしをする予定はあるということですね。
そうですね。はい、
はい、なるほど。じゃあ今回のお悩みを聞かせていただいてよろしいですか？
まあ、あの、私今学校に通ってまして、通学の際に電車を使ってるんですけども、
はい、
その時にですね、まあ、車両の、こう、車掌さんの側に、車掌さんに背を向ける状態で立っていると、
はい、
結構な確率で、ホモの方に、股間を触られるということを何回も、
ほう。
経験してまして。
ほうほうほう。
で、結構ネットで調べるとそこが、
はい、はい。
ホモのスポット。
はい、はい。
みたいになってて、はいはい、まあ、それに気づいたんで、ちょっとそこにあんま行かないように、別の、その車両の中の別の位置に立ってたりするんですけど、それでも、触られたりするんですよ、ね。
それでも触られちゃうんですか？
はい。
ああ。
で、ちょっと、なんでこんなにホモの方に、触られるんだろう、なんでこんなモテるんだろうと思って、ちょっとそれを相談したいなと。
バナナさんはそれが嫌だということなんですね。
嫌ですね。あんまりいいものではないですね。
なるほど。
はい。
まあ相談内容としては、では、その、まあ、ゲイの方が触ってくる、まあ痴漢ですよね。痴漢してくるのを止めさせたいと。
はいはい。
どのようにしたら？
あともう一つありまして。
はい。はい。
そちらの私ラジオによく投稿を、メールの投稿をさせてもらってるんですけど。
あ、そうなんですか。
その際に書くメールの内容が結構、こう、うざいメールになってしまうんですよね。
自分がうざい文章を書いてるという自覚はあるということですね。
あんまりないんですけど、
はい、
なんか、聞いてるとうざいなって思っちゃうんですよね。それも、直したいんですけど、はい、どうすれば直るのかなと。
そのラジオというのは、AM とか FM とかの、その、
あ、すいません、 ポッドキャストですね。
あ、ラジオではなくて、ポッドキャストですか。
あ、すいません。はい。はい、
それは、芸人の方がやっているようなラジオではな
く。あ、いえ、怪談を語ってる方が、やってるポッドキャストですね。
なるほど。はい。わかりました。
はい。はい。
その、ラジオへの投稿メールが、まあ、うざいというか、不快な印象を与えかねないという。
そうですね。はい。
文章。まあ、自分で聞いてみるとそうなるので、それを直したいという。
はい。
お悩み。その二つですね、では。
はい。そうです。
はい。
はい。
本日ですね、スタジオに変態映像作家の菅津先生がお越しいただいてますので、先生、よろしくお願いします。
はい、菅津です。こんにちは。こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。バナナさんでしたね。
はい。
はい。バナナさん、痴漢に非常に困っていると。
そうですね。は
い。これね、はい、今までね、ここまでの、こう、お話をね、聞かせていただいて、このバナナさんのね、はい、お話の仕方とか、はい、うん。あとね、こう、なんか優しいこの感じね、そうです、みたいなね。はい、うん、はい。とってもね、可愛い子じゃないのかなと思うの。ね。
ああ、はい。
メガネかけてます。
そうなんですか。あ、メガネかけてます。
目悪いですか？
はい。
目悪いですか？
悪い、結構悪いです、ね。
あのね、おじさんすごいこうメガネかけた人が好きなのね。
ああ、う
ん、
はい。
だね、とってもね、いい印象を与える青年だなって僕は思っているんですよ。
あ、ありがとうございます。
うん。バナナさんは、痴漢が嫌なのか、男性に触られるのが嫌なのか、これどっちなのかな。
男性に多分触られるのが嫌なんでしょうね。男性というかもう結構ご年配の方が多いです。
ご年配の方、あ、はい、そういうね、ちょっとおじさんそういうの知らないんですけど、
方が多いということは複数なんですかね。
あ、もう何回も経験してます、ね。
同じ人物から何回もというわけではなくて、
いろんな人物です。
それマナさん確認したいんですけど、それ、はい、日本ですよね。
そうですよ。
はい。日本での出来事ですよね。
あ、もちろん、通学の際の出来事です。
そうなんですか。で、あれ、やっぱ、ちょっとこう、バナナさんがなんかそういう方をこう、なんかね、あれするフェロモンみたいの出してるのかもしれないですよね。
多分、うん、そうですね。
女性には表になられますか？
あんまり。モテないですね。はい。
ああ。じゃあ、ね、まあ、大変な思いというか、
はい、
されてますよね。
そうです。
先生、その対処方法というのはどういう感じになるんですかね。
受け入れるのも悪くないのかなっていう。
ああ。
どうかな。それか、車両は、その、出るんですよね。
車両も変えたりするんですけど、まあ結構触られますね。うん、時間関係ないんですよね。
それその
夕方、朝、ネットで調べた時に書かれたのは朝とかなんですけど、
う
ん、
それは
夕方とかも普通に触られるし、
その電車にそのゲイの方がたくさん乗っている。
その電車も関係ないですね。もうあ、いろんなところ。
じゃあ、それ山手線とか御堂筋線とかどこに乗っても。はい。
行っていいんですかね、まあ、中央線なんですけど。
はい。あ、中央線。あ、はい。はい、そうなんですね。
はい。
引っ越したらどうだろうか。
ああ、そういう、あれですね。
まあ、ただ、八王子ですからね。
はい。
はい、京王線しか選択しないですね。路線を変えるとしたらね。
そうですね。
そうですね。これどうすればいいでしょうね。
あと、八甲線っていう手もありますね。高崎に引っ越すっていう手もありますけど、
ね、
う
ん、
そうですね。そういう時にどうやって、こう、嫌ですみたいな自己表現はしてるんですか？
あ、してるんですけど、めっちゃがっついてきますね。
うん、なんか、されたいんだろうとは言ってもみたいな、身勝手な妄想をかき立てるような、断り方なんじゃないの？なんか、なんていうのかな？もっと毅然として断れたりとかさ、そういうことはしてないんですか？
うん。 多分、先生は多分ご経験ないかもしれないですけど、結構痴漢されると、怖いんですよね、
うん。
体がこう震えるというか。
ああ、なるほどね。具体的にじゃあ。
あんまりこう強く言えない、
ね。うん。じゃあ具体的にそのどういうふうに断ってるかっていうと、やっぱりそうやってなかなかどういうふうに断ってるんですか？
いや、もう体の向きを変えたりとか。
あ、じゃあ本当、マナナ君は、ある意味ちょっと女性的なところもあるのかもしれないね。
あ、でも一回は結構強めに言葉で言ったんですけど、
うん、
まあその時はやめてくれましたけど、
うん、
そうですね。
はあ、
結構満員電車のことが多くて。
なんて言ったのそれ。具体的に強く言った時は。
普通に服つかんで、睨んで。
うん、
やめろよ、つ
って。あ、うん。そしたらそれをやめてくれたんですね。
はい、そうですね。なんで笑ってるんですか
先生、なんで笑ってるんですか
あ、ごめん、ちょっと、風邪気味なので咳しただけです。はい、
ああ
、
すいません。
そうですね。じゃあちょっとね、それはね、あれに、保留にしておいて、もう言ったらね、私ね、ちょっとね、密接に絡んでるんじゃないかなってちょっと思うの。その、さっきね、もう一つあるよねって言った、そのお悩みあったでしょ？
はい。
常にうざく思われる。
はい。
常にじゃないのか。ラジオの時だけ、ラジオの時にうざく思われる。
あ、そうそうです。
ということですね。はい、これ私ね、私今、言ってしまったけれども、ちょっとその、そういう、なんていうのかな、こう、人に良くも悪くも構われちゃうみたいな、なんかそういう空気はちょっと出てしまっている部分は、もしかしたらあるのかもしれないよね。
ああ、そうなんですかね。
友達は多いですか？
あ、もうそれなりにいます、ね。
それなりに。うん。で、今、お勉強は何をされてるんでしたっけ？もし差し支えなければ。
写真の、カメラマンの勉強をしてます。
はい、あ、じゃあ、笑顔を引き出す素晴らしい仕事ですよね。
あ、そうですね、はい。
うん。なるほどね。じゃあ、それをね、うまく、なんか、ね、そういう体質っていうかさ、それを活かせればいいな、とは思うんだけどさ。
はい。
そうね。ちなみにそのラジオは、じゃあ、うざく思われるっていうのは、どんな書き方をしてしまうんですか？それを声に出して言ってみてくださいよ。
普通に書いてるんですけど。
うん。例えば、具体的に
言ってもらっていいですか？具体的に、うん、なんだろう、具体的に、なんだろう、どういうの、なんか、てへとか。
うん、今ね、あなた自分で声を出しててへっておっしゃいましたけど、
はい。
自分でどう思いました？
いや、明るいなって。
そうですね。
はい。
うん。まあだから、ある意味人を楽しくさせることもできるし、それが、こう、ちょっとこう、なんだろうね。ちょっとなんかその悪い方向にこう作用しちゃってる部分も、実生活の中で漏れてきちゃってる部分は、まああるのかなって気もしなくはないですね。うん、
そうですね。
あのね、バーナーさんいいですか？今菅田先生とお話横で聞いてたんですけれども、
はい、
まあ、二つ目のお悩みということで、まあ、とあるラジオに出している、はい、あ、ラジオですね、はい、ポッドキャストに出している、
はい。
素人の、まあ、クソみたいな、ポッドキャストってこと
ですね。
そうですね。はい。そうですね。AM とか FM とかの、プロのラジオじゃない素人のポッドキャストですよね。
そうです。プロの方ではないですね。
のラジ、あ、ポッドキャストに出しているメールが、はい、まあ、まあ、あと、ね、うざいということですけれども、まあ、
はい、
まあ、うざいっていうのは、まあ、微妙なさじ加減だったり、バランス感覚の問題であったりするわけですね。
はあ、
なので、はあ、まあ、その文章自体が、例えばうざくなくても、その、ポッドキャストのパーソナリティの方が声を出して読むということですよね。
はい。
その方が悪意を持ってうざい感じで読んでいると、読み上げているとうざく聞こえるということもこれはあり得ることなんですね。
あ、確かにそうですね。
確かにそういう感じなんですかね。
その、読んでらっしゃる方が、結構、好意的にうざく読んでるという。
うん、という可能性は私は、
あり得
るかなとは思ったんですけれども、あの先ほど、ただまあ、あのバナナさんが実際にどういうメールを出したのかという具体的な例を出したときに、はい、まあ、手兵と、
はいはい。
それはまあちょっと、もうどうしようもないかなという印象は受けましたね。それ逆にどんなに好意的に読んでもうざくなってしまうかなという印象は受けますね、常識的にはね。
ああ、すいません。はあ、そうなんですね。
はい。まあ、それともう一つの、芸の痴漢の方に会われてしまうということですね、中央線で。
はい、
私もですね、はいはい、ウォンテッドとかそういう芸の方の掲示板とか見て、まあ、中央線のこの車両のこの時間帯のここにあるっていうのは確かに結構ね、知ってるんですよ。そのあるんですよね。
ウォンテッドじゃないですけどね。なんか別のやつ。
私が見たのはウォンテッドっていう掲示板なんですけれども。はい。
ああ、そうなんですね。はい。
はい。なので、まあ、わかりますよ。実際そういうのがあるということは、私も調査 しようとした、調査というか、まあ別に、荒らすっていうつもりはないですけども、どういう文化があるのかなということは調べたことがあるので、まあ、普通の人では知ってるつもりなんですけれども、で、実際そういう発展車両ですね。はい、発展電車、発展車両という文化があるということは、わかっていて、で、そこにうっかり紛れ込むことによって、まあちょっとアプローチをかけられるということもあり得るということも、まあ、一応あるにはあるんですよ。
すごいアプローチですけどね。
ただ、バナナさんの場合は、ちょっと度が過ぎてますよね。
やばいですね。
やばいです
ね。チャック下ろされかけました。
で、私がね、先ほどが聞いていて疑問に思うのが、バナナさんの抵抗が、緩いなと思うんですよ。
あ、どのくらいまで抵抗したらいいと思いますか？
いや、100% 抵抗すればいいと思いますよ。
じゃあ殴るとかって
ことですか？いや、殴ってはダメです。殴ったらダメですけど、はい、体の向きをちょっと変えるとかっていう抵抗では、なんか、受け入れられてるなという感じなんです。向こうもですね、いきなり、例えば、初対面の場合は、向こうもいきなり、チンコわしづかみにしたりとかね、チャック下ろしてきたりはしないわけですよ。まず、ボディタッチを肩でポンってしてきたりとか、じゃないですか、初めは。
すっごい見つめて。
はい。
とりあえず触ってきますね。
それはどこにですか？
バッグを持ってるんですよ。だいたいそういう方って。
はい。はい。
バッグを前に抱えてる。バッグを前に抱えると手の位置がちょうど股間のあたりに来るんですよね。
あ、なるほど、なるほど。はい。
で、それで、電車の揺れに応じて、
はい。
なんか、当たっちゃったみたいな感じで最初当たってくるんです
よ。なるほど、はい。
はい。それが最初ですかね、大体。
ですよね。だから最初はそんなに、強引なアプローチというよりは、向こうも試しているような、そんな、感じですよね。
ああ、そうかもしれない。
で、その時に、強く、まあ、否定しないで、ちょっと、体をずらすぐらいの感じだと、あ、これ、OK だなと思って、第二ステップに、深みにはまっていくわけですね。
でも、それ、本当に、ただ、当たっただけだったらどうするんですか？
それはそれで問題ないんじゃないですか？だって、ただ
当たった。ただ当たっただけで、100% 拒否って、100% の拒否ってのは、具体的にどういう行動ですか？
まあ、やめてくださいって声に出すことですけどもね。ただ、まあ、もうわかりますよね。はい、でも、その、第一ステップの段階で、誤解だったことってありました、はい、今まで。ですよね。まあもうわかるんです。特にバナナさんも逆に言えば、それを感知する能力は普通の人より高いはずなんですよ。なぜかというと他の人よりも何回もそういう経験をしているから。
はい。はい。
その段階でまあ別に声に出すっていうのは 100% ですけど、じゃあそこまでいかなくても 90%、80% の、まあ、睨みつけるとか。
うん。
うん。明らかに嫌がってる。素振りを見せる。それは嫌なんですかね？
いや。
まあ、でも怖いんだよね。ちょっと
試してみます。
うん。試してみますね、今度ね。
そうですね。
はい。まあ、なんかあれですよね、バナナさんは、こう、声の印象だとさ、もうちょっと若く聞こえるじゃないですか。はい、今27歳でしょ。そうなんですか。だから、きっとなんかちょっとこう、ね、可愛い、可愛い感じが、やっぱそういう人に、のある種の人には受けるのかもしれないよね。
ああ。
見た目の印象も若い感じではありますよね。
あ、まあ、うん、そうなのかな、ちょっとわかんないですけど。
まあ、若いっていうのは逆、まあ、若いからどうかということじゃなくて、組みしやすしと相手に思われてしまうということなんですよ。
ああ。
例えば、まあ、ちょっとね、きついこと言うようですけれども、
はい。
隠してることありますよね。バナナさん。
何でしたっけ？隠してること。
バナナさんが、でも実はそういう風に組みしやすしとか、
はい、
そういう風に相手のことに強く言えないっていう一面もあるにはありますけれども、
はい、
バナナさんもとんでもないことしてますよね。
何でしたっけ？
バナナさん、例えばなんですけれども、飲み会に行った時にお金を払わなかったみたいなことってないですか？
すいません、もう一度お願いします。
友達、まあ、知り合いの方と飲み会に行って、いざお会計となった時に、すいません、はい、僕お金ないんで払えませんっていうふうに言ったことはないですかね？
ありますね。
それはバナナさん。
ありますよね。
はい。
はい。それどういう状況だったんですか？
どういう状況、
まあ、飲み会に行きましたよね。
イベント終わりの、
はい。
なんて言うんだろう、
打ち上げですかね。
イベント終わりの飲み会みたいな。
打ち上げですよね。
打ち上げですね。はいはいはい。まあ、私は、参加者というか、お客として行ったんですけど、
はい。
はい。
はい。そこで、はい、まあ、バナナさんも一応お酒を飲んだり、お食事を食べたりしたわけですよね。
そうですね、はい。
そこで、なぜお金を払わなかったんですか？
払ったには払ったんですけど。
払ったんですか？
あれ、払
その時きちんと全額払ったんですか？
全額じゃないし、なんて言えばいいんだろう。私のその払うべき額の全部を払ったわけじゃないですけど、
はい、
まあ、
3000円だったり5000円だったりの一人のお会計だった時に、それを全部払ってはいないと、はい。それは払いたくなかったから払わなかったんですか？
いや、ちょっと手持ちが少なかったんですよね。
なるほど。ただ、はい、お財布の中に入ってなかったってことですよね。
そうですね。
それって飲み会に行く前に分かることですよね。
そうですね。その時はちょっともう。はい。
ごめんなさい、飲み会に行く前にお財布の中にお金が入っていないけど飲み会に参加したというのが自分でも自覚しているわけですよね。
いや、まあ、いくらだったかな。
いや、ごめんなさい、具体的な金額はいいんですよ。その、
はい。
お財布にいくら、まあ。
いや、でもある程度あったんで大丈夫かなと。
あの時確かで3000円とかそういう金額でしたよ。すごい安いところでしたし、2時間しかいなかったですから。
はい、そう。3000円。
いや、
そうだったかもしれない。
具体的な金額は、まあ、特にいいんです。まあ、もちろんね、それは1万円とか2万円とかのお会計で手持ちなかったということだったら、特になんていうんですかね、悪意はないと判断できる。まあ、もちろん、バナナさんにもともとその状況にしても悪意はないとは思うんですけれども。
はい。
実際そういうことありましたよね。
ありましたね。
払わせればいいやって、その時、思わなかったですか？飲み会に参加するときに。
話せばいい。まあ、ちょっとお金をお借りしたいなと。はい。
まあ、初めからそう思って、そもそも
飲み会。いや、初めからと思ってなかったんですけど。
思ったより高かったのかな ?3000 円が。
そう、そう、いや。
うん。
そうですね、払う額が思ったよりちょっと 高めでした。
じゃあ、バナナさんは、いくらぐらいだと思っていたんですか?確か1000円ぐらいしかなかったんですよね。1000円ぐらいだと思っていたということですかね。
いやいや、あれそんな少なかったでしたっけね。それなりにあった気が、3000、4000あった。
その後、コミケか何かで私が2000円手渡されてるんですよ。今井さんに返してくださいということで、今井さんに借りたんですよね。
はいはい。
このラジオにも出ている今井さんに2000円借りて、
今井先生に。
はい、今井先生にね、はい。で、2000円渡しがされてて、で、5000円とかっていう話ではないはずなので、1000円か2000円です。だから3000円か4000円です。でも1000円か2000円しか払ってなかったんです。
あ、そうでしたっけ。
うん、はい、はい。バナナさんね、はい。まあ、もうこの話はこれで終わりですけれども。
まあ、そんな少なかったでしたっけ。
いや、バナナさんね、金額の高は、この時問題にならないんですよ。
ああ、まあそうですね、はい。
はい。そこだなと、まあ、思っちゃうんですよね。付け込まれる隙になると。
うん。すいません、もう一回お願いします。
そういう隙があるから、
はい。
芸の痴漢の方にも付け込まれてしまうというところにつながっていくんではないかなと思うんですよね。うん、
加えてね、先生ね、やっぱ私は今聞いてて思ったのが、ね、3000円だったかなって、そこにこだわっちゃうところね。やっぱ、そこが、ごめんね、その嫌な言い方かもしれないけど、うざいって思われちゃう部分もちょっとあるのかもしれないよね。だから、そこの部分を直せば、もっとこう、ね、ちゃんとお話もこうやってできるしさ、
はい、
いいんじゃないのかなって僕は思うんですけど、どうですかね、先生。
うん、まあ、もちろん、そういうところが、今先生からご指摘ありましたけれども、
はい。
3000かどうかはどうでもいいんですよ。
でも、あれだよね、確かに僕なんかも、結構なんだろう、ね、ある人とさ、お酒飲み行った時にさ、その後、フィリピンパブに行くつもりだったのに、僕だけ行かないで帰ってきちゃったりとか、結構あるんですよ。うん、
はい。
それは相当ひどい話ですね。
ねえ、うん。で、そういうのとかで、ね、で、後から、そうやって、そうやって、なんかそのね、その人が言ってたりとかして、ラジオでお話ししてたりとかして、
はい、
あ、僕は失礼を働いたんだなって、その時思うこととかあるんですよね。だからね、結構僕で、ね、バナナ君と似てると思うんですよ。だからね、気持ちはすごいわかります。ね。
すいませんでした。
僕には謝らなくていいんですよ。
ね、バナナさんね、そうやるとなんか僕たちが悪者みたいになっちゃうのはちょっと困るんですよ。僕たちが悪者みたいな感じに、なんか僕たちが。
いやいや、私が悪者
です。いやいや。まだね、そこなんですよ、バナナ君。
はい、はい。
うん。なんか僕たちが悪いみたいな感じに。
もっと声を張ってよ、もっと。
だから具体的にね、どうしたらいいかということは、
はい。
まあ、飲み会行く前にお財布は確かめましょうっていうことですね。
ああ、そうですね。
まあ、あと、電車は、あれですね、気をつけて乗ろうよね、電車はね。
まあ、気をつけようがないんですけど。まあ、
でも確かに、車両を変えても、時間帯を変えても来るっていうのはちょっと聞いたことがない話なんで、ちょっと私、一応専門は階段なんですけれども、ちょっと階段の部類に入るような、ちょっとやばい、怪異と言えるような話 なんですね。
そう、いろんな人ってわけですもんね、
一人じゃなくて、ね。そうですね。ストーキングされてるわけではないですもんね、一、うん、人に。
これ先生、ギフハブ絡んでないですかね。
ギフハブっていう単語に心当たりありますか？
もう一回お願いします。
ギフハブ。
知らないです。
あ、知らないですか。まあでも、アスカさんが言ったのが、世界で初めてなので、はい、って言ってましたからね。はい、これ言うのは多分僕が生まれて初め、あの、世界で初めてだと思うんですけれども、って、おっしゃってましたから、まだなくはまだギフハブを知らない。
そうか、そうか、そうか。もしかしたらね、実際ギフハブの人が。
そうですね。うん、ギフハブの可能性もありますので、今度ギフハブって言ってください、その人も。お前ギフハブかって。
その方に、
はい、もし来たら。
来た人に。
ギフハブですかって。それで青ざめて去っていったらギフハブです。
ああ、役中ってことですか。
いや、役中を付け狙う組織、謎の組織です。
そうなんですよ。
ああ、
はい。
参考になりました。
役中ってことですか。
あのまあ三段論法で言うとそうなってしまうんですけれども、まあ。
いや、あれ。
やってはいないわけですもんね。
やったことないです。
なるほど。わかりました。
はい。じゃあ、バナナさん、本当、ね、今日どうでした？納得していただけましたか？
いろいろ、自分で気づかされた面とか、
はい。
お勉強になった点が多くあって。
うん、あ、でもね、そうそう、僕一つ言い忘れたんですけど、はい、私がね、今ね、お付き合いしてる女性がいるんですけど、その人がね、
はい、
ラジオを聞いてるんですよ。たまにね。
はい、知ってます。はい、
うん、それで、知ってますって君に言ってないんですけど。
知らないはず、知ってるはずないですよ。バナナさん。
それで、
ちょっと待ってください。今、なんで、菅津先生の、
そう。
恋人が、
でね、
ラジオを聞いてることをバナナさんは知ったんですか？ギフハブですか？なんでじゃあ。
前、ラジオで言ってましたよ。
あ、そうか、そうか。それでね、その、
イベントでもあったし、
うん、
はい、
その方が、おっしゃっていたのが、ね、はい、バナナさんこうやってうざいメールを送ってくるじゃないですか。ね。
はい。
で、だけどその後に、結構僕とかに、直接メールで、うざくてすいませんって謝ってくれるじゃないですか。
あ、まあなんか言って、届かないとなと思って
。で、は
い、
あれがね、とてもキュンとくるって言ってましたよ。だから、
見せてるんですか？いや
いや、そういうメールが来たよってことは僕話するんで、うん。でね、キュンとするって言ってたんで、全部が全部ね、はい、悪いことじゃないと思うんですよ。
あ、
うん。だから、うまく、うまくこう、自分の性格と付き合っていけばいいんじゃないのかなって思いますよ。
わかりました。
さあ、これになったかと思います。じゃあ、
はい、
これ、マナさん、じゃあ、今後も頑張って生きてください。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
居酒屋の飲み代を払わないと、その人は一生その罪を言われ続けることになります。ということでね、
はい、
まあ、ちょっと長くなっちゃいましたけどね、30分、まあ本家テレフォン人生相談の尺で言えば15分で終わらせたかったことなんですけども、
あ、そうか、あれ15分ぐらい
ですね。15分ですね、
うん、
やっぱりまだまだですね、
まだまだですね、
我々はちょっと、うん、まあ数日前にやろうと思い立った企画でしょうがないですけれども、
いやでもさすがですよね、やっぱ本家の人は、はい、まあね、何十年もやってる人に対してさすがっていうこと自体が失礼なんだけどさ、
はい、
すごいことですよね。
すごいことですね。
うん、
まあやっぱりあれよくキュッと収められますよね、
うん、
だってバナナ君にしろ島村さんにしろ一応僕知り合いですからね、
うん、そうですよね、
何回も話したことある人に対してこれですから、
である
、初対面ですよ、うん、向こうはテレ人は、
そうそう、だからね、ある程度の通過感があるから、
うん、
ここまで言ってもいいだろうみたいなさ、
うん、
そういうのってなんとなくあるじゃないですか、
はいはい、
ね、だけどそれがない人とお話してる
から、ね、だからある程度のノウハウっていうのはあるんでしょうね、だから、うん、でも何にせよ、その一回自分の、まあ、社会的通念的な、あんまりこれ踏み込んじゃダメだろうっていう、
うん、
特に日本人なんかね、
うんうんうん、
が持つようなのは取っ払って、 ぶっ込まなきゃダメっていうところのノウハウを番組自体が持ってるんでしょうね。
うん、ああ、そういうことでしょうね。
で、まあ、あとはもっと言えば、うん、日本放送で一番長く続いてる番組なわけですよ。
うんうんうん、
で、それに電話かけてくるってことは、うん、それのファンなわけじゃないですか。
まあ、そうですよね。
そういう意味では、通過では、俺たち以上の通過ではあるかもしれないですよね。うん、それは、だって、うん、こんなこと言われると思わなかったって言って、電話切ったのはあのおばさんぐらいでしょ。
あの僕がね、以前話したあのやばい途中で電話切るおばさんですよね。
あの、突っ込まれて攻撃的な性格が良くないって言われて、うんうんうん、何言ってるんですかって
あなた食欲はありますかって聞いた時に、もう、すごいですって言ってた。
パクパク食べてますから。
ね、あの、うん、昨日。
あなた、加藤さんって、報道ステーションの加藤さん違います。それ、加藤違い。
残念ながら違うんです。
ちょっと怒っててね、加藤さんもカチンと来てた。
だから、その人ぐらいですもんね、ほんとね。
途中で電話切っちゃったもんね。うんうん、あとは、ちゃんと感謝して、だいたい切りますからね。うん、もし、あの、ちょっと自分の嘘を突っ込まれた、うん、場合でも。
うん、それこそさ、あの、言うなんとかチューブに上がってるやつは、うん、タイトルだけでさ、あの、ほら、最近のあの、キュレーションメディアと同じでさ、うん、タイトルで釣ってんのすごい多いんだよね。
なんかちょっと嫌な、悪意のある付け方してますよね。うん、自己中心女がどうのとか。
ガチ泣きするみたいなさ、うん。だけど、実際聞くとそんなことなかったりするんですよ。
ないないない。
だから、ね、本当に多分、やばいのはそういう、あのおばさんぐらいかなって感じは。
あのおばさんもかわいそうな人なんだ。
まあ、かわいそうですけどね。
息子は引きこもってね。
今どうしてるんですかね。
その後、うんみたいなのがあってもいいですよね。うん
うん、ね。
ね。あの、僕の好きな AV で、
はい、
あの、エロオイルマッサージにはめられた女みたいなのがあって、はい、で、それの、6、ボリューム6が全員その後もう一回訪ねていくっていう、
は
い。
それは熱いですね。
でしょ？
うんうん。
それ好きなんですよ。
へぇ
そういうのがあってもいいですよね。うんうん、テレジンでも。
うんうんああ、それね、全然話、ここ、うん、雑談だからいいですよね。
はい。
あの、ビンズコメガネっ子もね、もう10年やってるんで、
はい。
1年目ぐらいに撮った子をね、またちょっと撮ってみようかなと思ってるんですよ。うん、
再開する
っていう。で、やっぱし、ちょっと、ね、メールとか、何年ぶりに来たりすると、はい、結構波乱の人生歩んでたりするんですよ。
ああ、もう主婦になってたりとか。
主婦になって別れてたりとか。で、ね、やっぱそういうのとかもさ、ちょっと行きたいなって思ってた矢先に今その話だったんで。
ドラマが生まれますよね。そう。それだけで。
そう、面白い、
ね。再会するだけで。
うん。うん、ねえ。はい、まあでも、すごいですね。あと、本当に、バナナ君と、あの、島村さん、ご協力をいただいて
。本当すいません、
ね。こんな茶番に
。しかも好き放題言われてね。
まあでも、あれですよね。うん、またこうね、こういう。
あの、うん、随時募集しておりますので、ね、そうですね。スカイプ人生相談。
うん、
我こそはという方は、うん、まだね、手探りの状態なので、こちらも、どうなるかわからないんですけども。う
ん、なんかあの、ほら、ドリアン・スケガワさんのバージョンとかの方がやりやすいかもしれないよね。
はい、あ、僕ね、にわかなんで、まだ聞いてないんですよ、ドリアン・スケガワさんの。
あてか僕、
テレジンを。
そのテレジンでドリアン・スケガワさんがやってるのが、
うん、
なんとなく知ってはいたけど、あれですね。ちょっと不思議な感じ
しない？聞いたことはあるんですか？
ね、何回か聞いたこと、
どういう感じなんですか？
いや、ほんと普通ですよ。
ああ、そうです。
あれね、多分。
叫んだりしないんですね。
あ、しないです。
叫ぶ詩人の会だけど。
しないです。多分あれ、同じ日本放送で、うん、僕が大学生ぐらいの時に、正義のラジオ、ジャンベルジャンっていうのをやってたんですよ。中高生の悩みを聞く番組。
すげえ中高生向けのラジオっぽい番組名ですね。う
ん、それ僕出たことあるんですけど。
ジャンベルジャンに？
はい。
ジャンベルジャーじゃないですか、じゃあ。
そうなんです。で、
サイキッカーみたいな感じで。
すごかったんです、その番組が。
どういう感じなの？
あのね、まず第1話の1回目の時に、あの、前の番組が、後藤マグロっていう、現役高校教師で、バンドマンの、あの人が、その後藤マグロのジャンベルジャンってやってたんですよ。
ジャンベルジャンは何なの？
わかんないです。
あの、いや、三重師の、
うん。
あの、
ジャンバルジャン。
うん。三重士を従えるっていうか、
はい、
仲良くなる若者の騎士、はい、ジャンバルジャン。
うん。多分そっころと、あとベルじゃないですか、電話の。
はぁ、うん、
で、後藤マグロのジャンベルジャンっていうのやってて、
ああ、なるほどね、はい。
で、それが半年で終わるんですよ。
早っ。
で、ドリアンスケガに変わるんですけど、うん、変わって一発目の電話が、
うん、
おめえ、俺、 マグロさんすっげえ好きだったのに、お前誰だよみたいな。
おっと、いいね、
うん。そういうのいきなり来るんですよ。誰だって言われても困るなみたいな。そのドリアンさんが。
全然うまい返しじゃなくね、それ。
そんなの
から始まって。本当はもっとうまく返したんでしょ？
いや、でもそんな感じです
よ。あ、そんな感じなので
、そんなのから始まって、うん、4、5人出るんです、悩み持ってる人
が。はいはい。
で、ある時に、結構初期の段階で、
うん、
自分が白血病だっていうのを親が話してるのを聞いちゃった。
うわ、来た。俺絶対その相談受けたくないんだけど、このスカイプ人生相談で絶対やめろよ、そういう相談してくれ。
で、かなちゃんって子だったんですけど、
はあ、
そしたらね、実際そうだったんですよ。で、
嘘じゃなかったって
意味？ちょっとこれ嘘じゃなくて結局なくなっちゃうんですよ、うん、
はあ、はあ、はい。
で、なんかね、そのだけど、そのあの番組2年ぐらい続いたと思うんだけど、
はい、
もうその1年亡くなって1年目ぐらいは、
うん、
もうその今日はかなちゃんの日ですみたいな感じでずっとそれに対してのなんか歌を流したりとか、
ほう、
なんかそれ熱い、まあね、それ熱いって簡単に言っちゃいけないけど、そんなのもあったりとか、あとそれこそ人を刺して逃げてるってやつが、
うん、
高校生ですよ、
うん、
がかけてきたりとか、
はい、
あとなんかその援助交際がやめられないとか当時ですからね、
うんうん、
そういうのとか、
うん、
結構ね熱い番組だったんですよ。
面白いね。まあ、熱いって、うん、で、まあ、ちょっと嫌な言い方だけど、面白いよね、それ、
うん。
確かにね。
で、僕もそれに出たんです。
どういうの
に？いや、僕はね、なんか、意見として出たんですよ。
意見として？
なんか、それこそ痴漢がやめられないって言ってるやつがいて、高校生で。
まず、その人の悩み相談があって、
うん、で、それに対して、リスナーのみんなはどう思うみたいので、
うん、そこで、変態映像作家、後の、が、
そうです、
どんな因果か。
で、なんか、日本放送にかけるんですよ。
はい。
そしたら、かける、バイトの、なんか、バイトのやつが聞いてくれるんですけど、
やつっていうの
アポイントの人、ね、そのバイトのアポイントの人も、うんうん、ちょっとドリアンスケガの影響を受けてるんです、喋り方が。
ほう。
もう、やっぱり安くにはそう思うよな、みたいな。
その段階でそうなんだ。
うん、男ならそうだよな、みたいな。で、そう、じゃあ今、ドリアンと繋ぐから、みたいな感じで、あれよあれよという間に出ることになっちゃうの。
へ
ぇ、で、あそこにみたいに言われて。で、なんか、そう、出ましたね。
で、何言ったの？
いや、なんか、痴漢は許せないみたいな、そういう。
でもさっきさ、まず、電話取り次ぎのお兄さんは、はい、
うん、
男ならそう思うよなって言われたんでしょ？
うん。あ、それだから、なんか、友達にいたら殴っちゃいますね、みたいな。そういう。
あ、そっちか。
うん。
男なら触っちゃうよなって
言
う
んじゃなくて。触っちゃいないです。
あ、そう
です。そんなことありましたよ。はい。だから、多分その流れから、あれが多分きっと、カルトな人気を未だに誇ってると思うんですよ。
うん。
それで、テレフォン人生相談にこう。
いや、ちょっと待って、テレフォン人生相談ってめちゃめちゃ長いんだよ。
いや、でもほら、それのパーソナリティは、最近でしょ。
ああ、ドリアンスケ側がなったからね。
はい、はい。そう。だから、絶対その流れなんですよ、
あれ。ああ、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。あ、人選として、次の相談員の候補はこいつだみたいな。
多分当時、僕たちぐらいの人は聞いてたのが、大人になって日本放送に入って、人事権を持ったから、ドリアンさんがそこに来たんじゃないかなって、僕は。
じゃあこれを聞いてる中高生がさ、大人になって日本放送に入って、多分まだ続いてるだろうから、テレジンがね。
うん。
吉田会長。菅津先生。
ね、
加藤先生の後釜のパーソナリティは俺で、専門の相談、ドリアンスケ側の後釜が菅津さんっていう夢のような。
ねえ、そんなことがあればね。
ねえよ。ねえよ。